さてさて、ここからのお時間はですね、皆さん、舞鶴茶がですね、なんと全国茶品評会、この大会のかぶせ茶という部門でね、もう本当に素晴らしい賞に輝いているということをご存知でしょうか。8月の23日から26日、三重県の鈴鹿市で開催されましたこの全国茶品評会ですが、高級茶のかぶせ茶部門でなんと1位から5位を舞鶴市内のお茶の生産者が独占、そして5年連続で舞鶴市が産地賞の1位を獲得しました。今日はですね、9月13日の夜にお時間をいただきまして、このかぶせ茶部門で2位に輝きました、舞鶴茶生産組合長の川田勝臣さん、そして3位の上田英子さんにインタビューをさせていただきました。でその模様をね、これからお届けしてまいりたいと思います。舞鶴茶生産組合の組合長であられます川田勝臣さん、そして同じく舞鶴茶生産組合で会計を担当されている上和田英子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんはというような時間に実はインタビューをさせていただいているんですけれども、でこの場所もここはお茶の
工場
ですね、
はい、
工場兼事務所で、はい、お話を伺っております。あのインタビューを始める前に工場の中を見せていただいたんですが、オートメーション、
はい、
全部、
はい、
機械化で、
はい、
で伺ったんですが、年間その生の芽、生のお茶の芽で年間40トン4万キロ生産されていると伺ってちょっと驚いている次第なんですけれども、今日、お二方にお伺いしたいお話はですね、なんと舞鶴茶は全国のお茶の品評会で非常に優秀な成績を収めているということで、そのことについてお伺いしたいと思います。今年の成績についてじゃあ上和田さんにお伺いしたいんですが、どのような賞を受賞されたんでしょうか。
5年連続かぶせ茶の部で、産地賞をいただきました。そして、100点あの出品される中で、1等が5点、2等が10点、3等が15点あるんですけれども、1等5点、すべて舞鶴茶生産組合の方が受賞しましたし、2等も
2等2点、
2点、3等が
2点、
合計9点、
すごい数ですね。
はい、
もう総なめに近い感じですね。
そういう感じです。
はい、
三重県の
四日市
でこの表彰授与式があるんですけれども、三重県もかぶせ茶の部で買ってすごく盛んな時は5年連続産地賞を受賞されたっていうのを聞かせていただいてるんですけれども、舞鶴も、それに負けじと5年間連続で、産地賞を頂戴いたしました。
その産地賞というのはどういった内容の賞になるのか、川田さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、
産地賞はね、とにかく上位3名の得点で決まります。で、まあ、得点の多い順から1位2位3位決まるわけで、
その舞鶴という生産地がこれによってちょっと有名にはまなりますよね。
まあ、全国的にね、まあ、5年連続ということでありますんで、一応舞鶴市の名前はある程度売れてるんじゃないかと思います。
はい、うん、時にかぶせ茶っていうのがリスナーの方もわからない方がいらっしゃると思うんで、はい、じゃあそのご説明を。
これでね、
はい、
上にまあ油膜膜で膜をかけるわけなんですけど、
膜を、
太陽光線でねお茶が渋くなったり 色が濃いなったりせんように、その膜をかける日数がね、玉露とカブセ茶では違うわけなんで、玉露はほんで20日以上かけるわけですなり、カブセ茶は必ずしも20日で飲んでも18日でも19日でも対応できるという、そういう違いがありますので、それだけです、うん、あとはもう全く同じ加工しますなり。
じゃあその被覆っていうその太陽光線を遮る膜をまあかけている、うんうんうん、でそれによって甘みが出る。
甘み、そうですね、カテキンができるやな、うん、カテキンやなしに、
うん、抑えられるわけ。
カテキンは
その渋みを抑える
んですね、
うん、そう、なるほど、
うん、甘みなんだ、まろやかな。
この舞鶴の特徴は、まあ、この中端地域なんですけど、全てこの棚なんです。棚で上と周り中この膜で覆うんですけど、三重県とかはお茶の上に直に膜をかけて、そういうやり方でかぶせの出品しているところもあるみたいなんです。その違いもまたあるんじゃないかと思うんですけど、で私たちはやっぱりそうして棚でかけてますので、色が少し、まあ、玉露に近い色になるんらしいですけど、直にかけてるとこはやっぱりちょっと色が薄いというふうには聞いてます。
あ、なるほど、
うん、その違いで、まあ、出品地区によって薄いとこが良い風に評価されたら薄い方が上位に行くなりで、やっぱり色の濃い方が良いと思われたら濃い方が上位、まあ、そこらのバランスが私たちその生産者には分かりませんけれど、そういうあれも違いもあるようなことは聞かせてもらってます、
うん、その被覆するタイミングっていうか時期はいつ頃になるんですか。
大体4月の、まあ、目の大きさにもよるんですけど、一芯一葉ぐらいから、一芯ったら芯が一つとあと葉が一枚、その頃にかぶせて、そして摘むのは一芯三葉ぐらいなんですよ、うんうん、でその間が大体、4日か5日に一葉ずつ開いていくので、まあ18から20日までぐらいの間で摘めれるような状態に。
170人の茶摘み、うん、娘というかおば様というかですよね。それこそ夏も近づく88夜という、ね、茶摘み歌がありますけれども、5月の中頃でしたね、う
ん、いやいや、私は2日から
5月の2日
2、3、4と3日間お世話になりました。でちょうど田植え時期の、ね、最中でしたんで、ほんま摘みお茶摘みお世話になる人は準備してもらおう、まあ、女性部の人にお願いしてね、頼んでもらったんですけど、まあ、大変やったと思うんですけど。
そうですね、
去年も田植え時がちょうど3日頃から、う
ん、去年は130人か40人までだったかな。
そうです、今年も同じように電球の田植え時期になりましてね、もうやっぱりその温暖化いうか天候気温が高いもんですね。だからだいたいこれまでは5月10日ぐらいやったんです。で10日ほどまあ早なっとるわけなんで、一番忙しい時期なんでね、まあ、大変なんですけど。
そうですね、まさにその時期は
田植えせんなしね、
田植えですもんね。でもその170人とか130人っていうお茶摘みの方が一斉に一列に並んで、
ダーッと、そうですね、だいたいこう手広げた一人の持ち分が、両手広げたぐらいが自分の持ち分で、で前の筋を摘んで裏向いていただいて、また裏の筋を摘んでもらうというような形で、終わったら次の筋へまた全員で移動してもらうというような形で、2時間ほどで1人の畑を摘んで、で移動して、で次の人の畑でまた2時間で、それを3日間6人の6枚の畑の茶摘みをします。で午後は綾部にそういう出品茶専用 の工場があるんです。ここは90キロラインって言うんですけど、ここの工場は綾部のは30キロの、これの3分の1ぐらいな、うん、同じラインがズボーンと、そこで専用に出品茶もみをします、午後は。
うん、
で3人4人と 同じ日に摘むことがありますでしょ。そうするともう午前3になります、帰ってくるのが。
わあ、もうその3日間をひたすらお茶のために、
うん、そうですね、ね、
でもそのご苦労があっての、まあ、お茶品評会でのね、
そうです、
受賞ということだったと思うんですけれども、はい、かぶせ茶、受賞したかぶせ茶飲んでみたいっていうお客様からの問い合わせも、うん、
あります。
ありますね、
はい。でもそのね、一等大吟醸のはね、10万とか12万とか1キロするんですそれが今度市場行ったら3倍にも2倍3倍でね、出るので、そんな高いお茶置いといても私たち酔いませんでしょだから余ったお茶も全て皆さんのこう余ったんばっかり寄せ集めて、それを全部出品するんです。で今年も、1等に5点、それから2等に2点、3等に2点ですか、合計9点入賞しましたので14点出品して、そのうちの9点、
ああ
はい、そういうような状態です。
わあ、でもそんなお茶一度は飲んでみたいななんて思わないでもないんですけれどもね、すごい世界だと思うんですが、
芯と、はい、あとこの柔らかい葉、普通一芯二葉って昔言いよったんですけど、もうちょっと大きくなったらもう一芯一葉ぐらいで、芯とあと一枚の葉ぐらいを手で摘んでいただくので、なかなか針みたいです。はい、
もう本当に贅沢の極みといったお茶ですよね。
もう遊びですね
まあでも本当、時代が時代ならお公家さんですとかね、身分の高い方が飲まれるようなお茶ということだと思うんですけれども、
今年は大臣賞が出ましたし、それで川田さんが2番で、私が3番で、で去年は私が2番で川田さんが3番やったんですよ。
うん、
で今年はで大臣賞が頑張ったんですけど、残念なことに南さんに持ってかれまして。
南さんというのも舞鶴茶生産組合の南のりおさんですね。
そうです、はい
はい、この方ももう、毎年のように優秀な成績を収めて、まあ、いらっしゃる方なんですけれども、はい、でもそういう、もうライバルのというかいい意味での切磋琢磨という、ね、関係をね、お気づきだなっていうのを感じますけれども、まあそういう方々は皆さん、もうベテランの方ばっかりなんですけれども、その最近若いお茶の生産者の方もだんだんと、まあ、参入してきてくださってるようなんですが、どんな様子でしょうか。川田さんの方がちょっと、
今のところ若い人、そうだね、まあ、3名30代30代やな、
3人とも
3名、
うちで研修して、で1人はうちの従業員として、まあ、バイトですけど働いてた彼なんです。で日の丘の子で、で頑張ってやってみんかっていうことで、でまあ、茶畑がちょうど空いたんがあったので、で独立しまして、それから大阪農大卒業した子が、まあ、舞鶴農大へ誰かないかってお願いしましたら、舞鶴でやってみたいいう子がおるいうことで、で来てくれて、でまた研修してもらって、うちでそして自立した子が、でも彼は舞鶴に家も買いまして、この春結婚もしまして、もうおそらく田んぼも、だんだんこう作らないなくなった方の田んぼを、1丁ほど作って頑張ってますし、でもう一人仕事を辞めて何しようかなって言ってた子が、若い子がいまして、それでまあ、ちょうど茶畑が空いたとこがあったんで、やってみんかって言ったら、その一番初めうちに来てた子のお友達やったもんで、ほなまあやろうかなって言って、上東いうとこで彼はしてくれたんです。で彼もうちで2年間ほど研修して、で岡田君は岡田君ですけど、その大川いうとこで家こうって大阪から来た子は、
はい、
岡田君っていうのはうちの茶畑を渡しまして、で今薬師の茶畑やらで 6単7単弱ほど作って自立してますし、3名ともそうしてなんとか頑張って、若い子が35、6の子、7になったかな、岡田君はな、
そのよそから来て、そして地に足ついてね、結婚までされてね、おそらくもずっとここで
と思ってるんですけど、
ね、いてくれそうな方が根付いたというのはすごい、はい、その点は非常に喜ばしいことですね。
はい、今東でお茶満貫寺してる若い子はやっぱり農業するやったら傘やなって言って言ってますね。
ありがたいですね、
水がつくとこやけど、土にしても気候にしても何にしてもやっぱり傘ほどいいとこないなって言ってますけど、今ハウスも建てて満棟で一生懸命頑張ってます、
その気候や土壌がいいというお話が今出たんですけど、そのお茶作りに非常にこの由良川流域の環境が適していると伺ったんですけど、
昭和10年頃にそれまでは鷹山が主流やったんですけど、それこそ水がつくとかなんとかいうことで、何か他にあれがないかって言って教頭さんが一番最初に今大川橋が新しくできてますね、あれの上流側に共同 の茶畑を植えて、これでやってみたらどうやいうことで一番最初に植えてもらったそうなんです。昭和10年頃に。それからその八田っていう地域なんですけど、その大川橋の上流下流がで、私はそこの八田いう地域のもんなんですけど、主人が昭和12年生まれなんですけど、赤ちゃんの頃におば車に乗せて、そして茶の木を植えてった言うて、主人の父母がそう言うて教えてくれて、でやっぱり良かったんでしょうね、その気候にも。でいつもおばあさんらが言われるのは、由良川の朝霧がすごく適しとると。そして海からの風も来るんです、私たちのところは。それであそこの大川橋からちょっと下流にかけて霜が来ないんです。でお茶作りにはもう最高に適したところなんです。この岡田霜っていうこの地域はちょっとこう上流へ来とるだけで霜が降るんですよ。でも私たちのとこは岡田霜さん、霜が降った言うてもよっぽどきつい霜が来なかったら大丈夫なんです。
なるほどね。
はい、それとその由良川が洪水がするたんびに肥沃な土を置いてくれて、それがすごくお茶作りに適したっていうことは主人の父や母がずっとそう言って、それでそれこそお茶が作ったんを袋に詰めては町売りに行って生計をの足しにしてたいうことを聞いて、でそのあおりで私もずっとお茶の商売も続けてます。おじいさんおばあさんに教わってきたのを。はい、
本当にこうやってお伺いしてると長い歴史もあり、
ね、そうですね、
ちょっとお茶離れしているかなと若い世代の方が ね思わないでもないんですけど、ぜひ舞鶴茶美味しいんでね、
はい、頑張って
皆さんにいろんな世代の方に ね
愛
飲
していただくように
したいななんて私も思いますけれども、は
い、ありがとうござい
ます。実は私は静岡出身なので、はい、やぶきね、静岡といえば矢吹田茶などで有名で、もうお茶といえば静岡って思い込んでてですね、ところがこのように舞鶴は実は、
特攻隊の興奮剤に使われてる
かと。そうですか。特攻隊の興奮剤としても
天茶
が用いられてたということですね。まあ確かにカフェインを体に入れるとシャキッと ね目が覚めたりしますもんね。はい、ありがとうございます。ではですね、最後にお二方から、まあ、このお茶作りにかける志とか気持ち、そしてもしリスナーの皆さんに、まあ、この舞鶴茶について何かメッセージとかアピールがあったらお願いしたいと思います。で川田さんお願いします。
まあ、高齢化になりましてね、若い人もまあお世話になっておるんですけど、だから後継者問題が一番大きな問題になっておりまして、今なんとか後継者がね、一人でも二人でも手を挙げてくれるような人がいな追ってないやろか言うこって、 あの定年の方でも結構ですなり、若い人やったらもちろん大歓迎ですなりね、あのどなたでもお茶をやってみようかいうような人がおられたら、市内からでもあの手を受けて待っておりますんで、ぜひお願いしたいと思います。
来てくださった暁にはもう手取り足取り、
はい、
皆さんで、ね、はい、ご指導いただけると思いますし、はいはい、もうお茶にかけてね、こんだけ誇りをかけて頑張っていらっしゃる方がいらっしゃるんで、本気の方にはいい環境かなというふうに感じます。じゃあ和田さんも一言何かお願いします。
そうですね、今までたくさんの若い子に来てもらうんですけど、なかなか、途中までして寝上げたりとか、やっぱりお茶は合わんなとかいうような感じで、まあお茶を やろうという方が少ないのが実情です。それでいろんなあのマッチング会とかいろんなとこ行って呼びかけをして、一人でも多くの方に来ていただきたいという努力はずっとしてるんですけど、なかなかあの来てくれてないのが現状なんで、やっぱりあのそういう若い子がいなかったらお茶をやめんなかなというような思いもあったりしますので、あの住むとこもあの必ずどこかあの提供させていただきますし、茶畑もあの空いていつでもできるような状態のもあの提供させていただきますので、あの農業をやってみようかなっていう方があったら、先ほどの組合長じゃないですけど、あの定年された方でも、あの組合長も定年してからお茶やられてもう20年ほどやっとられるので、なんとかあの頑張ってやってみようという方がいらっしゃったら、来ていただけれたら大変ありがたいかなという思いでおります。
はい、はい、ありがとうございます。あの先ほどのお話の中で本当にお茶作りにもう向いた最適のね環境という意味でも、そうですね、うん、こうとにかくこの技術とね、あの美味しいこのお茶をお茶作りを守って一緒に頑張ってくださる仲間を、まあ、求めているということでございます。この番組はね京都市内にも流れてますの で,
です、ね、
もし、ね、市内の方でももちろん舞鶴市内の方でもですけれども、興味のある方は、お問い合わせいただきたいと思います。今日は、まあ、まずもうとにかく全国お茶品評会でね、栄誉ある受賞されておめでとうございました。
ありがとうございます、
はい、
今日は、遅いお時間にお話を伺わせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、9月13日に舞鶴市の笠地域にありますお茶工場で、インタビューさせていただきました。舞鶴茶は、上質の宇治茶にはもう欠かせない素材でありますし、 もちろん同時に舞鶴地域のブランドの産品として、大変美味しいと評判のお茶なんですが、京都市内の皆さん、もしねお茶作りやってみたいなとか、もちろん舞鶴市内の方でも大歓迎でございます。お問い合わせ先をね、ここでご紹介したいと思いますが、中丹東農業改良普及センター、こちらに新規収納窓口というものがございます。電話番号が 0773-42-22550773-42-2255。そしてまた京都市内にもですね、農林水産ジョブカフェというところがございます。075-682-1800 075-682-1800。もしねやってみたいなと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度この中丹東農業改良普及センター新規収納窓口、もしくは農林水産ジョブカフェの方へお問い合わせいただきたいと思います。